キャッチザドリーム。
皆さんこんにちは、坂本晴之のプロの流儀始まりました。メイン MC の坂本晴之です。
はい、アシスタントの島です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、
この番組は専門家の方をお呼びして仕事へのこだわり、仕事の流儀をお聞きする番組です。はい、はい、あの本当はですね、はい、いつもはアシスタントでね玉木さんがいらっしゃるんですけれども、はい、まあ、今日はね仕事でお休みということで代わりに私、はい、島がアシスタントを担当いたします。どうぞよろしくお願いいたします。
お互いにねちょっと風景が違って、はい、ちょっとドキドキしますね。
はい、私もドキドキしております。
はい、噛んじゃいました、さっきね。
はい、で今回のテーマがですね、はい、いいよ五行思想ということなんですけれども、はいはい、こちらは一体
なんかいいよ五行っていうとなんか難しい感じるんですけど、
はい、
の日本人だったら普通に使ってるんですよ、毎日。ほぼ毎日。
はい、
陰陽五行って、陰陽っていうのはただ、ね、1週間を陰陽五行で表せるんですね。
あ、
月火水木金土日、
はい、
で日曜と月曜が陰と陽です。で日曜が太陽の太陽でしょ、
はい、
お日様、
はい、
陽。
あ、はい、うん、そうですね。
月曜月、
あ、
陰、
はい、
陰と陽ですね。
はい、
で、全てのものを陰陽と陽にこう区分して考えるのが、まあ、中国の考え方、
はい、
で、まあ、男性と女性とか、ね、昼と夜とかですよね。プラスとマイナス全部陰と陽に分けられた。で、はい、さらにそれを細かく五行って言って、曜日で言うと火水木金土、
うんうん、
5つですよね、
はい、
5つの要素に全部の世の中の全てを分けられるっていう考え方が陰陽五行思想、
はい、
で分類が分かるといろいろやりやすいことがいっぱいあるので、
はい、
曜日もね月曜とかやると違うよねって分かると、はい、過ごし方も変わってきますよね。なんで、
はい、
曜日で1週間の過ごし方で考えていただくと、あと季節の過ごし方と、
は
い、で考えていただくと陰陽五行が分かりやすいかなと思います。
はい、うん、おー、すごい大変興味深いお話だなと思って、
はい、
ちょっとねこの後ね、
は
い、いろいろ、
そうですね、今日はその話をしたいと思います。
はい、はい、それではまず1曲お聴きください。ずっと真夜中でいいノリで、タイダダ。
この番組は夢が目標に変わる場所、大森動画工房の提供でお送りします。
はい、はい、今回のテーマがですね、はい、陰陽五行思想ということなのですけれども、
まあ、思想というとちょっと大げさですけどね、
はい、
普段使ってるけど知らないことをちょっとお話しできたらなと思います。
はい、はい、うん、あの坂本さんからいただいた、はい、あの資料の中に、はい、五行、五臓、
はいはい、
五腑、うん、五条、五感、うん、五悪でいいんですかね、
五悪
で書かれてたんですけど、はい、こちらは一体何ですか。は
い、さっき陰陽って二つに分けると大きくね二つ、
はい、
まあ光と影みたいな感じですね。それは割と分かりやすいと思うんですよ。
はい、
うん、で五行っていうとなんか分かりづらいんですけど、うん、例えばさっきポケモンの話をちょっとね、
はい、
局中に聞いてましたけど、はい、あれは火のモンスターとか水のモンスターとか、
はい、
いろいろあるじゃないですか。
はい、
でそうするとその人ってどんな、まあ、そのモンスターの属性がなんとなくキャラクターを表してるじゃないですか。
うん、そうですね、う
ん、そんな感じでいろんなものをあの5つの要素に分けると、
はい、
そのキャラクターがつかみやすいって思っていただくといいかなと思います。
あ、うん、なるほど。
でその五行というのが一番大元で、
はい、
木火土金水って言うんですよ。
木火土金水、
うん、木は木ですよね、
はい、
で木が燃える、すり合わせると火が生まれる、
はい、
で火が燃え尽きると土になる。
あ、はい、うん、
土から土金座から金属が掘り出されると、
はい、
で金属冷えると水滴がつくと、
はい、
で水滴水は木を育てるというふうに五行っていうのをこう循環していくんですよね。
あ、
でそれぞれのキャラクターがあると同時に関連性もそういうふうに、
はい、
創生って愛生まれるって書くんですけど、
はい、
うん、木の次はこれも季節になっていて、これは、はい、五季というんですけど、
はい、
5つの季節、
はい、
そうすると春、
うん、
ね、春が次になすじゃないですか、
はい、
でそれは木火なので木がすり合わせて火が生まれると一種の感じですね、
はい、
で土曜っていうのがあって、 夏の後にね、
はい、
まあ、前後にやりますけど、
はい、
日が先の日がもつきと土が、土から金、はい、金は秋なんですよ、
はい、
で秋が深まると冬になると、
はい、
水がついてまた春になると、
はい、
で季節で考えると非常に分かりやすいですよね。
あ、
はい、木火土金水っていうのが、
はい、
木、まあ、土はあの土曜っていうので季節の中で各季節の間にあるのでちょっと分かりづらいです。 中央にあるので、
はい、
でもあの木期の後に火期が来て、はい、火期の後に金期が来て、うん、金期の後に水期が来ると、はい、でその間に全部土があると、
はい、
って考えてると、あのいろんなものが順番につながっていって、
はい、
あのランダムに出てくるんじゃなくて、ね、あの春の後は絶対夏なので、
あ、確かにそうですね、
まあ、ね、天候不良はありますけど、
はい、
そういう流れが分かるわけですね、
はい、
でそれが、五行、
はい、
で五期で五臓っていうのはそれを、
はい、
内臓に当てはめています。
おお、
うん、はい。まあ、五腑っていうのもまあ内臓、
はい、
で、五臓っていうのは臓器なので、
はい、
中身が詰まってる臓器の内臓を五臓と言います。
はい、
五腑っていうのは、まあ、胃とか腸とか、
うん、
管ですよね。
はい、
を腑って言います。五臓六腑ってやつね。はい、
うん、
でそういうふうに考えたので、例えば牡蠣。心臓は火器なんですよ。火の臓器なので、はい、夏はあの暑くて心臓バクバクしててちょっと気をつけますよねとか、
はい、
ですね。で冬は腎臓、
うん、
冷えますよね。
あ、冷えますね。
水分取りすぎ注意とか、はい、腎臓に負担かかりますよね。うん、そういうふうにあの季節と内臓と、
はい、
あとその五行と内臓関連してるっていうのが五行五臓の考え方。
はい、
で五臓っていうのは、
はい、
感情です。
感情、うん、はい、悲しいとか嬉しいとか、
はい、これは、木火土金水の並びで土気死火凶っていうんですよ。
はい、
土は怒り、
はい、
死、土気だから喜び、
はい、
で死はあの思い込む、
あ、
沈むと、まあ、考え込む、
はい、
で悲しむ火、凶を恐れる、でこれが五常で、
はい、
これもちょっと面白いんですけど、
はい、
怒りが高まって、
はい、
もう極限まで達するとどうなります、
はい、なんかこう顔が熱くなるじゃないですけど、なんかカーってなったりとか、
う
ん、
そうですね、体調変化もあるけど、
はい、
その後に、
はい、
あのあんまりに怒ってバカバカしくなって笑っちゃったりする、ドッキーなんです。
あ、経験あるかもしれないです。
であんまり喜んでると無焦点になってたらだんだん、はい、やーって考え込んじゃう。
はい、
であんまり考え込んでるとだんだん悲しくなってきて、
はい、
悲しくなってくるとちょっと恐れが出てきて、で恐れが極まるとまた怒りに感じて、はい、転じてとか、で感情もそういうふうに順番に変わっていくと、
うん、なんか循環してるような感じですね。そう、循環して、
まあ、季節と一緒ですよね、
はい、
っていうのが、まあ、陰陽五行の考え方ですね、
はいはい、
で五行っていうのはそれぞれの季節とか、
はい、
五行でやっちゃいけないこととか、
はい、
それをやると体に負担かかるとか、ある気持ちに負担かかるよってことを五悪と言ってます、
はい、すごい、
はい、
なんか今ちょっと頭がパンパンにちょっとなりそうなんですけれども、あの西洋医学との大きな違いって何ですか、はい、なんかこうお話聞いてると、うん、やっぱりこうなんか西洋の医学とか、うん、ああいった西洋のものとちょっと違うなっていう印象を受けたんですけれども、うん、
なんか僕も全然その医学の成り立ちに詳しいわけじゃないですけど、もともとはそういう考え方、
はい、
それこそポケモンみたいに地水風火で、
はい、
あの大地のエレメントとか、
はい、
水のエレメントとか、
ね、
風のエレメントとか、
はい、
火のエレメント、大体それで病気もそれに関しては病気が出てますよとかっていう考え方は多分西洋でもあったと思います。
へー、
でもそこではなくて分析的に、はい、
うん、
あの実験してっていうところに進んでいったのが西洋医学で、
はい、
東洋医学はその陰陽五行に基づいて体を見て、
はい、
でそれに基づいてじゃあなるべくその手術したりとか、
はい、
手を加えずに、
うん、
漢方とかね、
あ、
そうですね、生薬とか、
はい、
あれもそうですよね、
うん、
あの火の季節で火気が高まってるから火気を抑えるものをちょっと取ろうとか、う
ん、
食事とかもそうですけど、
はい、
そういうふうに考えたのが東洋医学で、
はい、
あんまりその流れを断ち切って何かやろうと、
うん、
やることをしないのが東洋医学じゃないですかね。
あ、なるほど、うん、まあ、なんか漢方って言われてなんかこうふっと腑に落ちました、
はいはい、そうそう、まさしく漢方は陰陽五行なんで、漢方のお医者さんとか聞いてると、
はい、
何がうまいこと言ってるんだって言われると思いますよね。、うん、
はい、で今ねちょうど冬で、はい、やっぱりこう風邪ひきやすかったりすると思うんですよ、はいはい、でそのこの陰陽五行思想だと、はい、冬に人はどうなりやすいってされてるのかなってちょっと気になったんですよね。
でさっき言ったように、ね、冬は水の季節なんです。
はい、冬は水、
水の季節、はい、でなんとなく水の季節っていうとな、はい、イメージありません。で五悪、良くないのは、はい、あ、良くないっていうその体に触るのは寒、寒さ、当たり前ですよね、
う
ん、
まあ、そうですね、うん、
でそうですね、うん、で内臓で言うと腎臓、膀胱、
結構下の方
に泌尿器
ですよね、はい、うん、
なので、はい、そこに意識向けるとというのは非常に重要だからですね。
あ、うん、確かに昔から冬はもうとにかく冷えが大敵だから、うんうん、体は温めましょうみたいな話とかもやっぱり聞きますもんね。
まあ、単純にそういうことですね。
ああ、なるほど、うん、じゃあその寒気とか体の冷え以外になんかこう冬に気をつけるべきことって何かあったりしますか？
ね、これはその人、その方の体質によって違うので、でもやっぱり一番原因となりやすいのは冷えなので、はい、冷えが原因となってどういうふうな症状が出るかっていうのは、うん、その方の体質とかによって決まるので、
はい、
一概に何がっていうのはないですけど、必ずこれ面白いんですけど、
うん、
具合が悪い時って必ず体に冷えてるところがあるんですよ、部分が。
あ、
熱があっても、はい、例えば高熱発してても、はい、どっか一部分冷えてる、でその部分が機能が、はい、低下してるところ。
うーん、
まあ、なので冷えは万病のもとなんで、冬に限らず冷えっていうのが非常に重要なファクターなんですけど、
はい、
特に冬の間はその冷え寒ですね、
はい、
寒気を避けるというのが一番
やっぱり、
うん、
大切ですよね。
大切ですね、
うん、私この前仙台に旅行に行ったんですけど、はいはいはい、ちょっと東京と同じような感覚の服で行ってしまって、うんうん、すごい寒かったんですよ。で夜、うん、マフラーとかもしてなかったので、本当にこの首周りすごい寒かったんですよね、うんうんうん、でやっぱりしばらく経ったら、あれなんかちょっと喉に違和感がみたいな感じになってしまったんですけど、
ね、
はい、ああもうまさしくだなって思いましたね、うんうんうん、今お話を聞いてて、
もうまさしく本当にその通りで、はい、特に、ね、仙台とか行ったら、はい、精神にかかりますからね、場合によってはね。いやいや、だって寒いじゃないですか、
はい、ああ、そういえばこの前ですね、たまたま SNS で、うん、やっぱりその地域で気温とか天候とかが全然違うから、うん、はいはい、寒い地域に住んでる人が暖かいところに引っ越したらすごく元気で陽気な性格になったみたいなそういった投稿が流れてきて、ね、うんうん、あ、なるほどって思ったんですよ ね、
まあ、ね、あんまり暑すぎても大変でしょうけど、
そうですね、
やっぱりある程度 その寒いよりは暖かい方が、これね、免疫機能が上昇しますので、
うん、
化学反応なので、やっぱり温度が低いと化学反応って起こりづらくなるんですね、
は
い、ある程度ちょうどいい温度になると化学反応として、はい、そうすると、生命維持の反応もちゃんと高まるので、
うん、
そういう意味でも冷えっていうか寒さっていうのは大敵ですよね。なので寒さが大敵なのは通常そうなのが、はい、さらに冬はさらにそうなので、
はい、
そこは気をつけないといけない。
あ、やっぱりそうですよね、うん、外出る時とかも、はい、やっぱりマフラーがあるのとないとでも全然違うなって思いますね。
ここ首筋をね、発汗作用が、発汗じゃない、放熱作用が高いので、
うん、うん、そういうものなんですか。
そうですね、そうですね、
あ、
ここを温める。あと足元ですね、
あ、
下半身と首筋は非常に、うん、で関節、まあ、手首、首とつくとこは温めとかないと。
あ、聞いたことあります、うん、なんか手首とか足首とか首とかっていうやつですよね、う
ん、そこ放熱作用が強いんですね、やっぱり。
あ、
関節なので、よく動く関節なので。
例えばよくお年寄りの方が冬になると膝がとか言いますよね。あ、それもそういうことなんですね。なるほど、うん、あ、もう放熱作用っていうのを私初めて聞いたので、はい、あ、なるほどって思いました。
逆に頭かかした時はちょっと首筋冷やすと、
あ、
ね、なりますよね。
あ、なるほど、
冷静になりますよね、
はい、
はい、
で、また風邪の話になっちゃうんですけど、はいはいはい、よく風邪の引き始めってこう鼻から来る人、うん、喉から来る人、熱っぽさから来る人とかって分類されるじゃないですか、はいはいはい、これって陰陽五行思想でもなんか同じようなのってあったりするんですか。
そうですね、症状はその方 その体質にもよるので、
はい、
それこそそれも五行に基づいているんですけど、
はい、
単純にさっき五感 五行とか言ってました、はい、官ってもう一つ官があって、はい、官庁の官
って
書くの、五官って書くんです。それは、はい、感覚器官、
ああ感覚器官、
うん、はい、目、鼻、耳、唇、舌、
はい、
視覚、うん、聴覚、
はい、
嗅覚、
はい、
触覚、
うん、
と味覚、
はい、
うん、もうこう五行には分類できるんですよ、
はい、
うん、なのでさっき言ったように、
はい、
五臓はね腎臓膀胱なんですけど、
はい、
で上水気水肺ですね、水気は耳なんですよ、はい、腎臓
耳、うん、はい、
腎臓が耳と関係してるんですね、
はい、うん、
聴覚と、
はい、
よく結びつきづらいですけど、
はい、
内臓は腎臓膀胱系泌尿器系が非常に関連してて、
はい、
聴覚だと分かりづらいですけど、だから腎臓膀胱だとちょっと耳に来たりとかするんですけどね、
あるんですね、
う
ん、
普通にその下気は肺、近畿は肺なんですけど、
はい、う
ん、肺の経絡、
はい、
ですね、で肺は呼吸器なので、
うん、
鼻なんですよ、嗅覚、
ああなるほど、はい、
分かりやすいですね、
はい、それ分かりやすいですね、うん、
ね、まあ、口呼吸じゃなくて鼻呼吸なので、
はい、
とか、あと味覚、
ああはい味覚、うん、
は下気なので、例えば熱が出て、
はい、
味がおかしくなったりするんです
よ、 ありますね、うん、はい、
そういうふうにどこに来るかっていうのはその内臓の状態によって決まるので、う
ん、はい、
風邪もだから鼻風邪とか、
はい、
喉風邪とか、
はい、
まあ、耳風邪って言わないですけど、ちょっとでも聞こえにくいなとか
あ、そういう方ねいらっしゃいますね、確かに、はい、
うん、それぞれその体質、まあ、体質も五行に分かれるので、
はい、
それによって症状の出方が違うと、あとどこの内臓がちょっと弱ってるかなっていうのが分かると、
はい、ああなるほど、うん、いやなんかすごい面白いお話だなと思ってなんかしみじみ聞いてしまいました。で私実は胃腸が弱い自覚があるんですけ ど、はい、ど本当に風邪ひくとすぐ胃腸がダメになるみたいな感じなんですけど、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、だからそれが体質ですよね、
はい、ああ、うん、なるほど、うん、でなんかその陰陽五行思想でいくと、うん、なんかこうどう弱い胃腸をフォローすればいいのかなっていうのをちょっと聞いてみたかったんですけど
胃腸は五行でいうと、
はい、
土器なんです、土、
はい、土、
土、なので、はい、触覚、
触覚、
うん、触覚、まあ触覚で唇に代表されるんですけど、触れるという感覚が触覚なんですね、
はい、
うん、
はい、
で胃腸に来るってことは、まあ、胃も皮膚のみたいなもんなので、
はい、
そこの感覚が弱まったりするしてるってことですね、ある意味ね、
ああなるほど、うん、
なので自分がそこに来やすいってところは、そこの内臓に刺激が行きやすいってことなので、普段から、うん、例えば姿勢なんかもそこにそうそう疲れるとこう胃の辺に負担をかけるような、
はい、
もしくは普段からそういう姿勢をしていないかとか、日常の過ごし方をしていないかとかっていうふうに見るといいですかね、
はい、
どのように症状を掘ろうか、そうですね、まあ普通にね日常的に変えるというのもあるんですけど、
はい、
気の持ちようもあるので、さっき土器四肢気って言いましたよね、うん、
はい、
で土器は四、
はい、
いろいろ考え込むので、
うん、
あんまり考え込まないとか、
はい、
っていうのも結構大事かな、
あ確かにストレスが胃に来る方っていうの結構多いですもんね、なるほど、いやなんかもっとね坂本さんといろんなお話ししたかったんですけれども、はい、ちょっと時間になってしまいましたので、はい、ここで一曲お聴きください、はい、ボーイズ2メンでエンドオブザロード。はい、本日は陰陽五行思想についてお話をお伺いいたしました。坂本さん、はい、いかがでしたか。
そうですね、なんかいっぱいちゃったんですけど、
はい、
これぜひなんか覚えてたら使ってほしいなっていうことと、
はい、
あといろんなものを5つに分けられて、
はい、
もしかしたらそこにキャラクターがあって、
はい、
それが流れで変わっていくって思っていただくと、
はい、
特に感情なんかそうですね、季節もそうですけど、ずっと寒いわけじゃなく、これから、ね、春になれば暖かくなるとか、
はい、
ずっと怒ってるわけじゃなくて、だんだん嬉しくなってくるとか、
はい、
っていう風に使っていただくと、日常が非常に、
はい、
それこそ脱力してね、力の手過ごせるんじゃないかと、
はい、
そんな使い方していただくといいかなと思います、
はいはい、今日も貴重なお話ありがとうございました、はい、何かお知らせなどございますか。
特に今どうないですけど、
はい、
年末年始はやっぱり太極拳の、はい、に力を入れてやっていきますので、
あの教室のやつです、
はいですね、
楽しみですね、はい、あのもうこれ興味ある方が坂本さんに、はい、あのコンタクトを取るときはどうしたらいいですか。
そうですね、今ちょっとフェイスブックライブ流していただいてますけども、はい、タイムラインの方にねコメントいただければ、
はい、
あのご連絡また差し上げたいと思いますので、
はいはい、
まずはフェイスブックを見ていただくといいかなと思います。
はい、はい、それでは皆様ご連絡お待ちしております。番組では皆さんからの感想、リクエストを募集しています。川崎 FM のホームページにあるメッセージをクリックし、番組名はキャッチザドリームを選び、メッセージ欄にプロの流儀と書きの上お送りください。
次回は12月24日火曜日12時半にまたお会いしましょう。
この番組は全日報中堅連盟横浜支部の提供でお送りしました。